西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。12月は西宮に残る近代建築を訪ねてと題して、ゲストティーチャーに武庫川女子大学建築学科准教授の大井文恵先生をお迎えしてお届けしています。大井先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週第1回目はですね、甲子園口界隈を歩いたわけで、松山大学温山記念館から、先生の、ね、今教えてらっしゃいます武庫川女子大学甲子園会、これあの建築学科の校舎になっている元の旧甲子園ホテルですけれども、はい、 そこから、もうちらっと、武庫川大橋もあるよみたいな感じで、はい、ご紹介したんですけれどもね、本当にあの、はい、素晴らしい建築、ぜひ、ね、お尋ねいただきたいですね。はい、というわけでさあ、2回目の今日は上ヶ原岡田山を歩くというわけで、
はい
はい、阪急電車の門戸薬人、うん、あるいは高等園から徒歩という感じで、はい、あの界隈ですね、
はい
はい、ではどこからご紹介いただきましょうか。
は
い、
これは上ヶ原キャンパス、関西学院大学の上ヶ原キャンパスから、はい、紹介したいと思います。
はい
はい、で今回お話しするエリアは、うん、さながらアメリカ人建築家ウィリアム・メレル・ボーリズのギャラリーと言っていいほどの地域です。
は
いはい、ボーリズについて少々ご説明しますと、
はい、
1880年に生まれて、コロラドカレッジで建築教育を受けてるんですが、うん、1905年に25歳でキリスト教の伝道師として来日しました。滋賀県の近江八幡で英語の先生をしていたんですが、熱心な伝道活動が理由なのか、その職を解かれてしまいます。
うん、
そして、建築設計事務所をその後開設して、日本国内で多くの住宅をはじめ教会や学校を設計しています。
うん、
作品は住宅が多くて400棟、そこにミッションスクールの宣教師館ですとか、うん、まあ教員住宅、それから教会の牧師館なども加えるとおよそ500棟はあると言われてます。
ずいぶん作ってらっしゃるんですね。
そうですね。近江八幡の設計事務所の様子を写した写真を見たことがあるんですが、
はい、
ちょっと数えてみると署員が24名写っていて、他にも大阪と東京に支社があったようなので、
うん、
まあ、30名で設計していたとしてもこの数は非常に多いんではないかなと思います。
うん、じゃあ皆さんよう働いてっていうところなんでしょうか ね。 でも、まあ、今残っているところもね、割とたくさんありますし、
そうです ね、
ね、その偉業を今こう目の当たりにできるっていうのはね、すごい幸せだなと思うんですけど、うん、まあじゃあそれだけお作りになったんだったら、残ってるの少ないかなということも思いますね。
まあボーリズがミッションスクールの建築で、
はい、
また特に際立った仕事をしてるんですが、
はい、
その代表作と言われる2つが、まあ、西宮にあって、今回ご紹介する関西 学院大学の上ヶ原キャンパスと、それから神戸女学院大学なんです。
はい、
まあ、2つ西宮にあるということなんですから、これはぜひ見ていただきたいと思います。
はい、でもあの駅から結構両方とも、はい、遠いというか、山登ってかなあかんという
ね、 そうですね、
ちょっと大変さがあるんですけれども、ああいう立地に建てたっていうことは、やっぱりボーリズさんのそういうなんか風景の中に建物が溶け込んでみたいな、そういう思惑もあったんでしょうか、ね。
はい、私はそう思います。いずれも西宮の中でも小高い丘に位置してますが、ロケーションは素晴らしいと思います。
はい、
見学された際には ぜひそのランドスケープの面白さも体験してほしいと思います、うん、上野原キャンパスは、まあ、あのなんといっても、うん、その時計台のあるはい、広場ですね。
中央芝生って言われてるとこですよね、
はいはい、ここが、まあ、あのキャンパスを象徴する場所だと思うんですが、桜並木 の、 あの学園花通りを抜けて正門入ると、はい、まあ、校舎がその広大な広場を囲むように馬蹄形に並んでいて、そして正面の時計台のある旧図書館が兜山をバックに立ってます。
兜山も素晴らしい借景になってるんでしょうね、あれね、
あのキャンパスの中にその山の景色を取り込んでるんですが、うん、この手法は日本の庭園を設計する際に、まあ、伝統的に使われる手法ですね。
なるほど、は
い、景色を借りるっていう意味で借景と言いますね、借景の対象としては例えばその岡山の後楽園ですとお城をこう景色に取り込もうとか、はい、まあ、あの多くは山の景色を取り込む事例があるんですが、うん、まあ、関西でもそういう庭園が十数件はあるかと思います、
はあ、
で向こう側の、まあ、建築学科の学生たちも授業の一環で連れてくんですが、京都の円通寺のように室内から縁側や垣根を通して比叡山が見える空間っていうのは有名なんですが、はい、まあ、このキャンパスのように西洋の、うん、まあ、左右対称の庭園から兜山のように小さくても峰ですね、峰が連なってない、うん、あの独立した山を望むっていうのは、うん、これはもう象徴的でダイナミックな印象を受けます。
で兜山もある意味左右対称ですもんね。
そうですね、
あ、じゃあそういうとこまで考えられてたってことですかね。
そうだと思います、うん、はい、あのキャンパス全体の計画っていうのは、まあ、発想の原点はトマス・ジェファーソンによって、まあ、1817年に作られたバージニア大学ではないかって言われてるんですが、あのそういうアメリカの伝統とするスケールの大きなキャンパスのデザインに、まあ、その日本の伝統的な庭園の手法を入れたっていうところが、まあ、面白いなと思います。
はあ、これはあの何々様式というので言えば、
あ、
何様式になるんですか。
です、ね、これはスパニッシュミッション形式って言われていまして、スペイン人によってアメリカに伝えられた様式なんです、
うん、
でアメリカではまあ長いことこうずっと、用いられたあの様式のようなんですが、
はい、
日本ではその昭和初期にですね、結構あのそこで集中的にこう流行したっていう感じなんです。
ちょっとしたブームが起きたんでしょうか。
そうですね、
はいはい、
で緩い勾配の寄せ棟屋根で庇が張り出していて、うん、で左右対称が原則で、うん、中央に、ポルティコっていう、まあ、英語で言うとポーチですね、
はい、
のそこがまあ入り口のようにしてついています、うん、それが特徴ですね。
はい、でもスパニッシュは分かるんですけど、ミッションっていうといわゆるミッションスクールの、
そうですね、
そういう意味のものなんですね、うん、はい、じゃあその辺のところのやっぱりあの要素が、まあ、漢学にしても女学院にしてもミッションスクールですから、やはりそこにこう色濃く出てるということなんですか
ね。
いやいや、まあいろんなあの特徴が多分あのその中に見え隠れしてるんだと思うんですけれども、じゃあその漢学と女学院っていうのは割とこうまあ雰囲気としては似てますよね。
そうですね、うん、似てますね。
ねえ、ということはやっぱりボーリーズのその設計のポリシーみたいなのが、うん、そのいろんなところに生きてるということなんですかね。
そうですね、私まあ関西学院大学行ってみて思ったのが、
はい、
あの同じ設計事務所で設計して、うん、しいるんでデザインも統一感が取れてるんですが、
はい、
まあ、同じ事務所で、まあ、あるいは同じ建築家が設計すると、まあ、類似のデザインモチーフを使うとしどうしても固くなりがちになってしまったり、
うん、
例えばその、まあ、日本のあの伝建地区っていう伝統的建造物群保存地区というのが、まあ、日本のあちこちにあるんですが、うん、そういうところが例えばそのたくさんの町屋が軒を連ねているっていうと幾分窮屈そうな印象になってしまうんですが、まあ、このキャンパスではその建物と建物の間に、木々や灌木など隙間の空間をうまく配して、居心地の良い屋外空間を作ってるんではないかなと 思います。
じゃあその建物の内部もそしてその外に広がるものもやっぱりこう全部こう、
そうですね、
建築家は考えて設計をするということなんですね。
ともするとその西洋の建物は華やかな印象を持たれる方もいらっしゃると思うんですが、ここは決して華美ではない、つつましい印象を感じます。で、ね、あとはそうですね、時計台のある広場から、はい、まあ、随分奥まったところにあるランバス記念礼拝堂っていうのも、
はい、
これも天井が木を多用して船底天井の変形した形で、両側の縦長の窓が、まあ、半透明のガラスが入っていて、木々が透けて見えて落ち着く空間になっていると思います、
はい、
たまたま演奏会があるときに入ったんですが、普段は閉まってるかもしれませんので、また見学の時には前もって確認が必要かと思います、
ね、卒業生でここで結婚式を挙げられる
カップル
も、ね、たくさんいらっしゃるということで、ランバスチャペルはやっぱりなんかこう本当に憧れの場所という感じですよね、
はい、
さあそんな関西学院大学、関西学院のそのエリアから、ちょっとこう、もうちょっと南にと言えばいいんでしょうかね。
そうですね、
行ったところにあるのが岡田山、
はい、
神戸女学院でございます、はいはい、ここは何年ぐらいに経ったんですか。
昭和4年に計画が着工され、4年後ですね、昭和8年に完成しました。
ほう、
4万坪の敷地に初めは18棟の建築が建てられ、その多くが現在も見事に維持活用されてます、
はい、
そして昨年2014年の5月16日付で、うん、国の重要文化財に指定されました、
はい、そうなんですよね。こうなるとまたいろいろとね、今後の維持管理も大変かなということにも、
ね、
なってくると思うんですけれども、まあ、一般にも公開されたりとかで、
はい、
みんな見に行きやすくは
そうですね、
なりますよね。
なりますね。
ここもやっぱり独特なあれは作りになってるんですか。
そうですね、正門と門営所も趣があるんですが、
はい、
今紹介した関西学院のキャンパスは、正門入って広場が一望できるんですが、それとは対照的にここから、まあ、森の中に行くんではないかと思わせるほど先が見えないように、
はい、
ランドスケープが計画されてるんですね、
はあ、
自然の地形を生かして、行く先は上り坂で木々が生い茂って、そこがまあ魅力の一つかと思います。
そうですね、まあ車が今は正門からなかなか入れなくなったみたいですけども、車で行く道とそれから歩いていく、ちょっと崩れかけたような階段があるようなね、道があって、まあそっち行った方がちょっと近いかなとか、早く行けるかなみたいなところがあってとか、本当に森の中散歩してるみたいですよね、あそこって、ね、
そうですね、両側を緑に囲まれた坂道を登っていくんですが、
はい、
この行為こそが大事なのかなと思います、
はい、でも私も10年間通いましたけど、足太くなるんですよしっかり筋肉質にみたいな、それが嫌だでもまあね、なんか今考えたら本当にいい環境の中で学んでたんだなと、ありがたいなとは思うんですけれども、でその中に例えば音楽部の建物だとか、ちょっとこう点在してたり、
そうですね、
で作り方もまたちょっと感覚とは違う、レイアウトの方法ですよね。
そうですね、学生は坂道を登って、
はい、
学びの環境に自分が向かっていることを実感して
そうなんです
かそれまでの自分からこう気持ちを切り替える、はい、そういう大事な空間ではないかなと、私は歩いていてそう思いました。
なるほどね、もっと前にそれを知ってたらなっていうところですよ。
で、まあ、大学のキャンパスは、まあ、同じ設計者といっても、
はい、
まあ、こんなに異なる書を使ってるっていうのが、
そうですよね、
そうですね、与えられた地形の魅力をこう生かしているんじゃないかなと思います、
なるほどね、そうですよね、岡田山の方がなんかちょっと標高が高いって言ったらおかしいですけど、
そうですね、
山っていう感じがしますよね。
そうですね、
それをうまくじゃあその高低差みたいなのも考えられているということですか。
そうですね、たまたま私が見学した時には まあ、休校の日だったんで普段はどうなのか分かりませんが、はい、静謐さを感じる空間っていう、うん、いうふうに思いました。ヨーロッパの修道院の中にはその柱を規則的に立てた列柱の回廊に囲まれてますが、列柱はないものの、まあ、庭を囲むように回廊はあって、で、まあ、そういう雰囲気を感じるお庭だなと思いました。広場とも言えるかもしれませんが、日本では広場っていうとどうしてもその広い場所っていうふうに思われがち で、ね、でただその、まあ、日本人には広場っていうのがあまり歴史的にも現れてこないんで、うん、まあ、広場の歴史が日本ではごく浅いんですが、ヨーロッパなんかで見るとやっぱりいろんな広場を見る機会がありますが、うん、例えばそのドイツのフランクフルトの市庁舎の前の広場ですとか、イタリアのシエナのカンポ広場とか、ベネチアのサンマルコなんか、まあ、そういう有名なもの、あるいはまあ小さな教会の前にある小さな町の広場なんかでも共通しているのは、ただ広いだけではなくてその美しい建物に囲まれていることではないかなと思います。そこが大事なのかなと思います。
なるほどね。
なので、まあ、この広場を囲む4つの校舎っていうのは、低層部分の外壁をわざと引っかき傷をつけたようなスクラッチタイルで仕上げたり、あとはまあ、そういう張り方もちょっとそれぞれの建物で変えたりしてですね、面白い空間になってるんじゃないかなと思います。
はい、
はい。
それから扉も結構重厚な木の扉がありましてね。はい、
はい。あとその、まあ、扉の上ですね、うん、半円形のロートアイアングリルって、まあ、日本でいうと欄間のような透かし彫りになっている部分ですけれど、うん、これも実はその昭和17年に金属回収令が発令されて、
はい、
でこのキャンパスでは門扉とか窓の格子とかバルコニーの手すり、ラジエーターグリルとかそういうものが取り外されて、単なる材料として徴用されてしまって、で、まあ、そのロートアイアングリルがこれも私も最近調べて知ったんですけれど、
はい、
まあ、その欄間のようなものですね、
うん、
そこはその代わりに合板を丹念に切り抜いて唐草模様とか再現して、今も残ってるようなんです。
あれは木だとは思いませんでした。かなり細かい細工ですよ。あれ
だからもしかしたらこのグリル、はい、というか、まあ、ロータイアングリルも、まあ、歴史を伝える今後貴重な資料になるかもしれません。
その辺もやっぱり国の重要文化財に指定された一つの、
ね、
まあ、根拠かもしれません ね。知りませんでした。あれは鉄だとばっかり思ってました、違うんですね。
そうですね。
でまた行動もね、うん、
はい、
非常に学生としては使いにくい行動照明器具もね、なかなかこう入れられないとか、音響設備もうーんっていうので非常にまあね演劇部だったりしたんですけど、使いにくいなとか言っても文句を言ってたんですけど、あれもでも建築上は素晴らしいものなんですよね。
はい、行動はプロセニアム、つまり舞台上の額縁ですが、はい、あれも半円形なんですよね。あれも独特ですね。それから、はい、窓から天井の方に、こう続いていく立体的な曲面とうまく、うん、組み合わさった縦長の窓ですね、まあ、こういうものもなんかその、まあ、空間を華やかに演出している要素かなと思います。あとその講堂と同じ建物の中のチャペルですね、
はい、
あそこも左側に側廊を設けて、
うん、
それで、まあ、列柱を設けているところなんかも、まあ、空間の奥行き感っていうんですかね、そういうものをよく表していて、まあ、見どころの一つではないかなと思います。
なるほどね、
はい、
そして大学の図書館もこの間、ね、つくろい立つ人という映画でロケに使われたりとかっていうことで、まさにあ素晴らしいなっていう、本当に見どころはいっぱいありますよね。
そうですね、うん、
でもちょっと ちょっと離れたところに茶室もあったりして、はい、まあ、ここにも和の中のなんか和の良さみたいなのもちゃんと洋風の中にね、あるんだなと思ったんですが、実は奥様が日本人でらっしゃるんですよね。
そうですね、あの奥様が、一つ柳真紀子さんですね、
はい、
彼女もまたここの大学が母校ということですね、
でボーリズさんと結婚なさって、はい、うん、ね、そういうなんかすごい縁も感じますよ ね、
ね
これね、はい、うん、さあ、まあ、本当にあのいろんな見どころがあるところなんで、ぜひぜひあの今後、まあ、やっぱりこの、 あの国の重要文化財に指定されたということで、まあ、いろいろとその見学ツアーみたいなのもね、
はい、
行われているようですから、ぜひいろいろお問い合わせになって、まあ、あの本当にあの今お話しいただいたので大体こうイメージは組み立てていただけたかと思うんですけど、やっぱり実際建物ですから見ていただきたいというのがありますよね。
あのボーリズの建築に共通しているのは、
はい、
まあ、彼がキリスト教の伝道師っていう、まあ、建築家以外の顔を持ったことが影響しているかもしれませんが、
うん、
キリストの教えを伝えるための手段が、まあ、建築なのかもしれないとも思います、
うん、
決して華美ではなくて、まあ、つつましい建物なんですが、まあ、これを見ていると、建築っていうのがその住宅とかオフィスとか美術館や劇場とか、まあ、用途が異なっていてもですね、設計の根源にあるのはやっぱり人間はどのように生きるべきかっていうそういう思想じゃないかなと思うんです。ボーリズの建築を見ると改めてそう感じます。またこれは建築だけでなくてどのような、お仕事もこうしたら使いやすいだろうかとか、うん、快適だろうかとか、楽しいだろうか美味しいだろうか、あるいは、建築に健康にですねなって、くれるだろうかっていうように、うん、まあ、人間がどう生きるべきかっていうことを根底に考えながら取り組むことが大事なのかもしれないなっていうふうに思わせてくれる、
うん、
そういう空間だなと思います。
なるほど、その住むまたそこで生活する、まあ、学ぶいろんな場所っていうのはやっぱりすごく大事な場所ですし、
そうですね、
そのどういった建築の中でとかどういったものに触れてっていうのは、うん、やっぱものすごく影響を人間に与えるものなんですね、
う
ん、
そうですね、
ということでね、上ヶ原岡田山を歩いてみましたが、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？
はい。ウィリアム・メレル・ボーリズが建てた西宮市内の大学のキャンパスは関西学院大学とどこでしょう。
はい、これが今日の問題でございます。もうお分かりいただけてると思いますけれども、この、ねなんて書いてお答えをお寄せいただきたいと思います。さて、上ヶ原岡田山を歩く、今回は特にボーリズの建築に、まあ、スポットライトを当てて、
はい、
お届けしてきたわけなんですけれども、その他に本当に日本全国いろんなところにまあね、点在しているわけで、
そうですね、
某有名百貨店も、
はい
ね、
はい、
この度、まあ、そのどうするんだということで、ね、取り壊すのどうのってえらい揉めましたけど、まあ、外観はほぼ残すということになったようですね、はい、
そうですね、
うん、こういうふうにやっぱりね、その一旦失ってしまったらもう取り返しがつかない、特に本当にそういう大事なものっていうのを今後残していくっていうのは、
うね、
まあ、この耐震性能ですとか、うん、まあね、その近代的に住むその心地よさとどうこうね、うん、折り合いをつけていくんだみたいなことも、まあ、今後もっともっと出てくるんではないかと思うんですが、
そうですね、
うん、
まあ また一方で古いから残すっていうわけでもなくて、うん、やはりいい建築だから残っていくっていうところもあると思うんで、うん、そのためにはまた、メンテナンスですとか、あるいはたくさんの人に見てもらうですとか、そういうことによってまた建物が命をこうずっと流れていくというか、うん、そういうこともあると思うんで、
そうですね、でまあ、大井先生はね、生徒さんを連れていろんなところを見学なさったりとかっていうことがあると思うんですけれども、
はい、
そういう建築を学んでらっしゃる学生さんっていうのはやっぱりそういうものに触れた時にいろいろこうインスパイアされるっていうか、こうなんか影響を受けて、今後その自分が設計したいと思うところにいろんなヒントとなって、こうまあ、隠されたなんかいいところみたいなのに、こう形になっていくんでしょうかね。
そうですね、先日同窓会の時に、ちょっとまあ卒業生と話をした時に、まあ、その毎週土曜日に建物を見に行ったと、
はい、
でそれが
毎週土曜日にじゃあその見学会みたいな、
はい、でそれがまあ授業の一環なんですが、はいはい、でそれがすごく今になって良かったと、でまたそうやって見ていたっていうことをその就職した同じ職場の人たちに言うと、それは本当にいいプログラムだよねって言われたっていうこと で、まあ、外部の人にそう言われて改めてその良さをまた卒業生の人たちが感じたっていうこともあるようです。
あ、そうなんですか、はい、やっぱり実際に自分の目で見て、まあ、触れてみてっていうことは大事なことなんでしょうね。
そうですね、また写真なんかではわからない、本当にそこで、実際にその建物を使ってる人の話を聞いたり、あるいは、まあ、そこの空気を吸うっていうんですかね、それから、まあ、光を感じたりとか、そういうことでやっぱりこう自分の、知識とか体験になって、またそれを設計としてアウトプットできるっていうところもあると思います。
そうですね、そしてまあこの文京住宅都市西宮はいろんな大学がそれぞれすごいところで、ね、今日ご紹介した関学女学院そうですし、先週ご紹介しました先生の向こう側ね、はい、女子大学の建築学科の皆さんが学んでらっしゃるのは旧甲子園ホテルですし、すごいところにもなんか日常そこに触れてらっしゃるっていうのが、特にただ単にこう見学に行って、ああそうですかではなくて、そこで暮らすとか、ね、
そうですね、
青春時代を過ごすっていうことの凄さっていうのはやっぱりきっと今後いろんな形で出てくるでしょうね。
そうですね、やっぱりその綺麗な環境の中で、日常の生活を過ごすっていうことは、その設計をする上でもすごく大切なことで、そうするとやっぱり何が良くないのかとか何がおかしいのかとか、まあ、そういうことも気づいてそこをまた改善するような提案もできると思うんで、なのでやっぱり環境って大事なのかなとは思います、
ね、常にすごい本物が身近にある西宮ってすごいなって、
うんね、
改めて感じますよね、さて来週はこれもすごいです、宿川のカトリック教会、
はい、
いろいろとご紹介いただきたいと思います。西宮に残る近代建築を訪ねて、今日は上ヶ原岡田山地区を歩きました。ゲストティーチャーは向川女子大学建築学科准教授の大井文江先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。